コーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
ご機嫌いかがですか。作家の月野コーチです。
松井博恵です。
月野コーチのハート宅配便、今週も番組を聞きのあなたに 33% の生きる力をお届けします。ひろえさん、
はい、
4月23日にね、うん、チャリティーライブが開かれますけど、は
い、そうなんですよね、
はい、
新潟お笑い集団なまら全面協力、
協力、
はい、伊達直人チャリティーライブが行われるんですけど、うん、はい、こちらにあの月野さんも出演をされ、
はいはい、
で私はこのイベントの司会をします。
なまらの江口さんとともに、
はい、そうなんですよね。
で出てるメンバーがかっこさん、脳性麻痺ブラザーズということで、
はい、
これ壊れ物されたじゃないか。
そうじゃないですか。
まあそんなあの主催はね、実は丸山さんっていうね、うん、
あ
の壊れ物祭典でもいつもお世話になってる方なんですけれども、
はい、
壊れ物なまらも全面協力、壊れ物祭典も全面協力ということで、う
ん
うん、あの一時期伊達直人、というムーブメントありました、うん、あのね、恵まれない方にいろいろものをプレゼントするみたいな、うん、はい、今こそ伊達直人精神を思い出して、
はい、
あの被災した方々にですね、心を届けようみたいな趣旨で、
はい、
それに賛同いたしましてね、
はい、
広江さんも江口さんも私たちも集結みたいな感じです、
ね、そうなんですよね、
はい、
月野さんやっぱり朗読するんですか。
はい、朗読もしますし、チャリティ
ー
オークションがありましていろんなものが出るんですけど、
う
ん、私はあの自分の自筆 の、うん、あの心晴れたり曇ったりって連載を以前新潟日報でしてましたけど、
うん、はい、
その時に描いた絵を出しますので、あのチャリティーで、まあ、値段つけて30円50円って上がっていくんですけど下がっていくのはなし。
そうですね。
200円190円とか、そこは気持ちをね、あのチャリティーで、いろんな方々に役立つという気持ちで一つ
そうですね
お願いしたいんです。
そう、4月23日土曜日ですけども、会場どちらでしょうか。
はい、あのクロスパル新潟ですね、
はい、
時間は14時からということで、
ね、
終演予定は17時、参加費がですね、
はい、
2000円となってますけど、この2000円は全額、
はい、うん、
東北関東大震災の被災者の方々に、はい、送られるということでね、ぜひぜひ皆さんもね、
はい、
そういうチャリティー精神で、伊達直人精神でね、
はい、
イベントを楽しみつつ、
はい、
こうメッセージをね、
はい、
気持ちとお金でこうくれたらと思ってますけど、
うん、そうですね、
はい、
はい、そして、もうちょっと時間ありますからメッセージご紹介しますね。
ぜひぜひ、
はい、ラジオネーム甲子郎さんからいただきました。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。月野さん、松井さん、こんにちは。
こんにちは、
はい、新さんなめこさんのインタビュー2回目に流れた歌が気になりメールしました。 We are the world に似た曲で、増え続ける世界の人口今にもと、言った歌詞がだったと思います。で多分斉藤初夫さんの声だと思います。
はい、
ネットで検索しても出てこないのでオリジナルの曲なのでしょうか。
はい、
イベントに行けば聞くチャンスはあるんでしょうか。 また聞きたいですというメッセージなんです。でこれちょっと私もよくわからないんですけど、
ズバリ言いまして、はい、KK さんっていう歌詞 で、
はい、
なんでそれはあの私と新澤さんがこうインタビューしてるときに、雑音として隣でリハルしてて、
はいはい、
その歌声が、
はい、
入ってしまったんですね。阿佐ヶ谷ロフトっていうライブハウス会場で録音させてもらってて、
はい、
イベント前だったんですけど、うん
う
ん、まあ、そんなのが聞こえて、でもそれが、はい、まあ、KK さんで尊敬の K ですけど、
はい、
KK と書きまして、
はい、
ネット検索してください。はい、私もたまにね、対バンというかジョイントするんですけど、まあ、無力無前寺っていう、こう東京の高円寺のライブハウスとかに出没する、まあ、おっさんですんで、まあ、メジャーデビューしてないんで CD は全く流通してませんけどぜひよろしかったら KK さん、KK さんですね、
KK さん、
はい、K 漢字で、
はい、
尊敬の KK と書きますんで、
いやでも今すぐ KK さんに連絡してくださいよ。その歌に反応してくれた人がいたって喜ぶんじゃないですか。
めちゃくちゃ喜ぶでしょうね。そんなこと多分ファンに2人ぐらいしか私も知ってる限り
います。それも軽く流れてたものですからね
聞いたじゃなくて後ろで
後ろで BGM 扱いだった。
俺のインタビュー聞けよっていうことですけど、まあ、ありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ、何にしろ反応していただくってことはね、はい、
嬉しいですね、
はい、はい、今週も30分間最後までお楽しみください。
月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じて、ここ新潟市からお届けします。
月野浩二のハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力。
さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています。
今週は先週に続いて女優水井真紀さんのインタビューをお届けします。
はい、水井真紀さんですけれども、はい、まあ、グラビアアイドルでですね、いろいろ色っぽい写真やビデオに出つつ、
はい、
女優としてですね、今映画終わらない青っていう映画に出演して結構話題を集めてる、女優さんなんですけれども、
はい、
終わらない青はいろいろ夕張国際ファンタスティック映画祭やですね、2010年には沖縄映画祭で準グランプリを受賞などなど、今注目を集めている映画なんです。
はい、それでは水井真紀さんへのインタビューです。どうぞお聞きください。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、大好評1回目2回目とすごい本音の私も大変勉強になりました。普段会社員なんですよ、新潟市で。でもおおむね同世代の40、50の男の職場で、40、50の男が何考えてるかっていうのは大体分かってきたんですわ。元引きこもりとしても、まあ、パチンコとか風俗とか競馬のことをおおむね考えてるんですけどでも若い女性が何考えてるか全然分からないんで、まあ、一つ参考になったんですけど、まあ、これからの時代ね、日本国で3万人を超す自殺者がいるっていう大変残念な事態なんですよ。で、まあ、真紀さんも今までの放送で、薬薬物乱用や、食べることをやめることで自殺を図ったような経験があるんですけれど、ね、これからの時代でもなんだかんだ言って、まあ、みんなで生き延びていきたいと思ってるんですけど、今の時代の生きづらさってどう思います？それ真紀さん、まあ、その時代感じゃなくてもいいけど、真紀ちゃんとか真紀さんの周りの人たちで、あ、この人生きづらいなとか、よく生きてるなとかいう人いますけど、そういう人のことを見たときにどんなことを思いますか？
ん？生きづらいってなんだろう、
難しい。そうですね、自殺未遂したりする人います？もしくは死んだ人います？
死んだ人はいないかな、
よかった。
近しい人は死んでないのかもしれない、
結構この人リストカッターみたいな人います？周りには
腕えぐれてる人はよくいますね。
よくいますか、
それ
どんな感じなんですかね、その人たち。
現在進行形で困ってる人があんまりいないんですよね。
あ、そう。じゃあ結構乗り越え、まあ、その時間を過ぎた人みたいな。何してる人、その周りの今 の生きてる世界の中の人なんですかね。映像やったり芸能界だったりとか。
私基本的に映像屋さんとしか知り合わないので。
そうだよね、でそういう人たちが、
あ、でも最近よくグラビアアイドルのこと知り合うと切ってたりしますね。
えぐれてますか、グラビアアイドル。
えぐれてはいないんですけど。
切ってますか。
切れてて、特殊メイク屋さんだったじゃないですか。
ははは。
そうすると、すいません、これ特殊メイクで隠せますかっつって
これ隠してくれって言うと手首消すよなるほど。
からすごい意外な、あのグラビアアイドルの手首に実は傷がみたいな。
あ、
よく。あとタトゥーとかもね。
タトゥーも消すっていうか。
そうそう。
あ、ね、そういう話ってすごくおじさんとしてはすごく面白いけど
あの女優さんの顔が実はすごいあざがあったとか。
あざがあるんですか、
いう面白い話があるけど、それは言えないです、すいません。
ここで具体的な名前聞きたいけど、全然さっぱり番組の趣旨とはただ親父の芸能界知りたいし。なるほどね。でもやっぱそういうグラビアアイドルみたいな華やかな世界でも、まあ、そういうことをしてた人がね、来ている現実っていうか、なんでしょうね。まきちゃん自身は今それ生きづらいっていうのは大雑把な表現ですけど、生きづらいですか、生きづらくないですか。
私先月じゃねえや、昨年末、
まあ、
一番最後の年末だから昨年末だよな、に実家に引っ越したんですよ。
それまでは実家からでしたわけですか。
3年ぐらい一人暮らししてたんですね。
なるほど。
ですが、まあ、実家に帰ったわけなんですが、
はい、
実家に多分3年離れてたおかげだと思うんですが、すっごい楽ちんなんですよ。
ああ、うちがね、
ご飯出てくるし。
そうだよね。
なんか働かなくてもその生きていける わけじゃない、
うんうんうん、そうすると生きるの楽になりました。
生きるのが楽ちんだけど、今まだ3ヶ月目 だから、
はい、
すっごいあ楽ちんだわ助かってるわっていう感じだけれど、
うんうん、
多分これ半年とか1年とかしたら、ああ自分こんなんでいいんだろうかって、こんな楽ちんすぎていいんだろうかって思うはずなのよ、うん、
ああ
おそらく。
ああ一人暮らしをその3年前に一人暮らしをした経緯はどうなんですか。そういうのは楽だから嫌だから続いてたんですか。
職場の近くに住みたかった、
特殊メイクの会社、
そうそう、
うんうん、
っていうのがあって、
うん、あの実家に戻ってあのうちの人との関係は良好ですか。
なんか結構良好だと思います、
うん、昔は3年前はあんまり行くなかったんですけど、まあまあだったんですっけ、
まあ、母親がちょっとヒステリックなところが、
うんうん、
もう多分すごい落ち着いたんだと思うんですよ今
お母さんがね、
うんうん、私こう私自身すごい適当な性格になったんですね、その3年間で、
うんうん、
そういうのなんか別にあんま細かいことが何も気にならなくなって、うん、細かいことを気にしないって大事だよね。
細かいこと気にしない、
うん
うん、大事ですよね。
細かいこと気にしてたら生きていけないよね。
前はどんな細かいことを気にしてて今気にしなくなったみたいなのあります。
おかんがイライラしてても別にスルーできる、
う
ん、
あ今はね、
うん、
前はお母さんがイライラしてると、
おかんがイライラしてると私もイライラする、
イライラしてた
けど、
うん、
別にイライラしてようが寝てようが食べてようが、
うん、
それはその人の勝手だなって今思うんですよ。
さすがお世話になりましたね
でもでも、うん、朝の6時20分に上の階の目覚ましが鳴るのはすごい許せない。
そんな早くやるんですか。
上の人何や、普通のサラリーマンだと思うんだけど、
それはそのなんか、ま、
全く別のアパートの、その実家のアパートの上の人が6時20分に今朝目覚ましが鳴ってて、
もう
早く止めろよバカ野郎って思って、
目が覚めちゃうもんねね、マキさんの2階に上に住んでる人ね、うん、何6時20分に
迷
惑
だよね、
ねそれは行きづらいですね目覚まし。なるほど。でもあそっか、結構、ま、前は人というお母さんのイライラに巻き込まれてて、まあ辛かったけど、今はあんまりそういうのに巻き込まれなくなったっていうのはだいぶいいですね、
うん、
で
も私、うんうん、そう思い出したんだけど、多分、はい、その昔は一人でいることとか、
はい、
が辛かったり、
うん、
一人でいると将来どうしたらいいんだろうみたいな不安があったような気がするんだけど、私今すごく一人が好き。
あ、そうですか、
うん、だし、うん、なんかね、年を取った時に例えば女の子ってグラビアアイドルを見れば分かることだけれども、
はい、
若ければ価値があって年を取ったら価値がなくなるみたいなところがあるのよ。
うん、そうかもしれないですね。
で当時15歳とかだった私は大人になったら何をすればいいんだろうみたいなことがあったと思うんですが、
はい、
今すごく魅力的な40代の女性のお友達ができて、
あ
とても将来の目標としてのサンプル、
うんうん、
みたいなものかな、
うん、
があるので、とても未来への展望が明るいです。
一つの人生の目標っていうか、こんな風になりたいみたいな。
そうですね。
それはやっぱり女優さんとかそういうわけじゃなくて、
まあ演奏屋さんなんですけど、まあ、裏方さんなんですね。
うん、
でもこういう大人になったらなりたいみたいな、うん、こういう大人になりたいっていう見本がいるのって大切じゃないかしら。
なるほど。それ前は一人でどうなるんだろうと思った時は、まあ、具体的にそういうサンプルがなかったのかね。
なかったんじゃない。だって普通15やそこらの人って学校の先生と親以外にそういう知り合いってできなくない、
うん、そうだよね、世界は狭いもんね、
うん、
うんうんうん、そっか。でその時には魅力的な人がいなかったから、
うん、
自分の未来っていうとどうなるんだろうみたいな不安があったけれども、
うん、
世の中広くなったら個性的ないい大人がの女性がいたと、
うん、
それはでもいろんな世の中出てみないと分からないですね。見てみないと分からないから、うん、そんな感じですかね、
うん、
なるほど。
例えば具体的に10代のその中高生の子とかってなんで不安 なんだろうね、思い出せないね、もうね、何も思い出せないよ。
うん、
何が不安だったんだろう。
なんだろうね、でもやっぱり自分の未来に対する不安はあったけどね、このままどうなるのかな。で俺すごいルックスに対する、私はルックス集計恐怖症っていう病気で、うん、ルックスに対するすごい自分が醜いっていうものは思ってたんで、もう一生結婚できないとか一生パートナーできないとか、うん、それがすごい不安だったんですよ。まあそういう人もいるかもね。モテない非モテの人はもうこれから一生パートナーできないかなとか、あと何やって生きていったか、会社員もう中学くらいで俺は会社員は無理だなとか思う人もいるんじゃないかと思って、そうするとどうやって生きていったらいいのかなとか、そういうのもあるんじゃないですかね。
その集計恐怖って男の子に多いんですか？
いや、うん、いや男の子も女の子も
同程度
らしいですよ最近は。
集計恐怖の人って例えば、
はいはい、
美術を学んだらどうなるの？
美術
造形を学んだら、
うんうん、
ああ人間の形っていうのはこういうものだから、これはこれで美しいものだとか、これはじゃあ美しくなくないんだとかいうのをこう客観的に見ることができるようになるのかな。
いやそういう可能性もあるかもしれないけど、とにかく俺は自分の鏡、まあ、自分の私の話してもあれですけど、鏡見ると自分の唇が厚くて変だと思ったんですよ当時ね、うん、今何も持ってないんですよ、
うん、
ですごくこう醜いと思ってすごいこう苦しんでたんですけど、
うん、
まあそういう、まあ、それでも薬で治ったんですよ実は、まあ、
そういうもんなの？
薬で治るんですこれ、まあ、これ情報としてですけど治るんですよ。要はああいうのって基本的には脳内の伝達物質のなんかがおかしくなってくるといろんなバグが出るんですけど、
うん、
その一つとして集計恐怖症もあるで、すぐ治りましたよこれ。当時、精神安定剤と抗うつ剤と抗不安剤、もうこれ30年以上前の話なんで薬薬名はだいぶ違うわけですけど今と、うん、それ飲んでたらね治ることは治ったんですね。
あそう、
うん、ただ私はその後この3つの乱用者になっちゃって依存症になって新たなこう苦しみが襲ってきたわけですけど、
うん、
まあそんなことで、まあそういうことで、漠然となりましたけど3回目なんですけど、ねえ、まあ気にしないで一ついいモデルを見つけて生きていこうやみたいな感じでよろしいでしょうか先生
いいんじゃないんですかね。
いいんじゃないですか。
なんか本当、うん、本当にちょっとこう些細なことって気になるじゃない。
うん、なります、はい、
些細なことが気にならなくなるよ大人になったら。これで40代の人とか聞いてて、うん、もう大人だけどって言われたら困るけど、
うん、
私は年取ったら様々なことが気にならなくなったし、なんかよくおじいちゃんおばあちゃんがあんなにのんびり穏やかにしてるのってなんでだろうって思ってたけど、その気持ちが 1% ぐらい分かった感じ。
これからじゃあますます年を
多分そのああいい天気ですねって言いながらお茶を飲むんだと思います。どうしよう、
なのでそれを目指してずっと
そのうちなるよ、脳みその物質がこうカーって出なくなる時が来るよ
素晴らしい生きるヒントでしたということで、3回目となりましたけども、女優の水井真紀さんでした。今回もありがとうございました。
ありがとうございます。
月野コーチのハート宅配便、
あなたの心に届く 33% の生きる力、
ハート宅配便。今週も私月野コーチと
松井ひろえがお送りしています。
はい、毎回面白い水井真紀さんの
、
インタビューですけれども、
はい、
もう一体年いくつなんだかと聞きたいぐらい
ですね。そうなんですよね。いやまだね、いや10代後半、いやでも20歳いってるのかなってこう毎回ね、こう年齢のこと思うんですけど、
はい、
でも今日は特に、なんかこうもう悟り切ったかのような
本当 ね、
でもどうなんですか、ここ近くにいて肌ツヤとか見てるとやっぱりそれぐらいに年齢わかるじゃないですか。月野さん
めちゃくちゃ若いですよ
そう
多分まあね、成人前後じゃないかと
そうですか。でも15歳でグラビアやったんですか、
ね、15からもういろいろ苦労してますから、
あ、そうなんですか。 なんですか。
でも、ね、人生遍歴からいるとこの多分 4,5 年はね、大変濃い時代をね過ぎてきた、そのやっぱり重みは私感じましたけれども、
ね、まあ自宅に、ね、戻って今生活をしているということですけど、うん、まあ自宅の上に住んでる方の目覚まし気になるようですけど、ははでもちょっと自宅に帰ったことによって、はい、少しこう気持ちもなんかこう落ち着ける部分ってあるんじゃないですか。
お話聞いてる感じでもですね、ずいぶん落ち着いた感じだったですよ、
ね、そうですよね、うん、あとそうだ、月野さんがほら集計恐怖、
はいはい、
その時にこう薬が効いたって、薬治るってお話されたじゃないですか、うん、
はいはい、
そういうものなんですか。
はい、もし本当に集計恐怖症だったり、はい、周りにそういった人がいたら、
うん、
精神科で治療科目になってますから、
うん、
治りますよ実際に。
それは月野さんも自分がこう、あ、集計恐怖だっていうのは病院に行って分かったわけですか。
私ね、新聞の記事にそういうのが書いてあって、うん、見て、どうもこれに当てはまるんじゃないかと思って、その記事をでコメントしてた精神科の病院に行って、治療したんですけれども、
はい、
まあ、薬はね気をつけて、お医者さんに言われた処方通りに飲んでれば、
はい、
対人恐怖症の一種なんですけれど、まあ、治りますんで、ぜひそれはこれは、ね、情報なんですけれども、
はい、
過剰な容姿コンプレックスで悩んでいるお子さんとかね、知り合いがいたら、その病気をちょっと疑ってもいいかもしれないですけれどもね、
は
い、
そうですね、
はい、
あとはちょっと気になったのはそのリストカットをしている人がやっぱりこう、ね、マキちゃんの周りでもというかグラビアアイドルされてる方もいてなんて話でしたけれども、
はい、
やっぱりご自身のこう傷を隠しながらなんかお仕事されてる方もやっぱりいるんですね。
ねえ、痛々しいっていうか、じゃあ私もそうなんですけど、うん、私もリストカッターでこうやって時計で巻いてね、隠しつつ、
うん、そうだ、
うん、でもそうやって結論から言えば生きていくから、うん、ことは大事じゃないでしょうかね。みんな、まあ、手首切らない方が絶対いいですけれども、
うんうんうん、
でも切りつつもそうやってみんなね、はい、いや私マキさんも私もね、いろんなもちろん世の中多くの人々が痛みを抱えながら生きている現実っていうのがね、すごく大事じゃないかと思ってますけれども、
はい、
ハート宅配便、来週は女優水井マキさんのインタビュー最終回です。どうぞお楽しみに。
番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。気軽に送ってください。メールアドレスはメールアットマークハート33.com、 番組のツイッターアカウントはハート33です。
それではまた来週、お相手は月野浩二と
松井博恵でした。月野浩二のハート宅配便、あなたの心に届く 33% の生きる力。この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニートニッポンを通じてお届けしました。